広報古賀2021年3月マーチナンバー186判例。この広報の階層はレベル3までです。また広報誌中に出てくる人名につきまして一部推定読みをしております。録音図書判例終わり。表紙、今月の表紙はおいしい給食。おいしい給食いつもありがとう。給食を笑顔でおいしそうに食べる児童たち。食べる前には生産者や給食を作る人、そして食材として提供された生き物の命に感謝していただきますと心を込めて言っていました。表紙終わり。点図目次3ページ。全国へそして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから11ページ。特集、食べることでつながる命のリレー。12ページ、古賀博で国宝 VR。13ページ、県広報コンクールで広報古賀が入選。町への愛着度アンケートにご協力を。全国大会出場、表彰。14ページ、愛愛号の土曜日運行が始まります。地元企業とともにインバウンド観光を推進。15ページ、古賀市女性議会を開催しました。人の歌の入賞作品が決定しました。16ページ、東日本大震災から10年。17ページ、健康百科私のおすすめ。18ページ、きらり古賀人。19ページ、今月の古賀っ子私の夢。20ページ、古賀歴史見聞録。21ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、茨城アマビエちゃん、3つの密を避けましょう、読者アンケート。写真3枚。1枚目、餌をついばむ鶏舎の鶏。2枚目、給食を食べる笑顔の子供たち。3枚目、地震で亀裂の入った道路。写真終わり。目次終わり。市長からのメッセージ。新型コロナウイルスワクチン接種について、2月8日に市役所内に対策室を設置しました。現在、古賀市医師会と協議を進めながら、市民の皆さんが迅速、円滑、そして安心して接種を受けられるよう、市役所を挙げて体制づくりをしています。接種スケジュール等については、随時お知らせしていきます。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。持続可能な将来のために科学でいい関係を作る BASF ジャパン株式会社北利根工場。 BASF のケアケミカルズ部門は化粧品業界や洗剤及びクリーナー業界におけるリーディングサプライヤーであり、パーソナルケア、ホームケア、業務用洗浄関連などの業界や技術アプリケーションに幅広い原料を提供しています。1970年に設立した北利根工場は、国内生産の拠点として化粧品原料を中心に油性剤、界面活性剤、キレート剤等を生産しています。健康、安全、環境に配慮した持続可能な操業を理念に置き、北利根品質のもと、 地域や消費者の皆さんに信頼される工場として、これからも日本のものづくりの一翼を担っていきます。会社概要、二次元コードがあります。会社名、BASF Japan 株式会社北利根工場、住所、北利根 9-3、電話番号921488、写真5枚、1枚目、工場内での作業風景、2枚目、工場外観、3枚目から5枚目、当社の製品が日焼け止めや洗顔料、シャンプーなどの身近な商品に使われています。写真終わり。特集、食べることでつながる命のリレー。毎日の食事で欠かすことのできない肉や卵、牛乳、健康に過ごすために必要なこれらの食材の多くは、私たちの町で生産されていることをご存知ですか？今回は、私たちの生活を支えるために必要な命のリレーについて、畜産や学校での食育の観点から考え、育てる人の優しい思いや美味しくいただくことの大切さを見つめ直してみましょう。養豚農家、小林養豚場尾崎。食肉という運命を背負う豚を残さず食べてもらえるように、茨城県が推奨するブランド豚肉、日立の輝きを市内で唯一飼育する小林養豚場。ブランド力が高い豚肉を市場に提供したいという思いから、平成30年8月に生産を始めました。日立の輝きは県が作り上げた肉質の良さに定評のあるリュロック種系統豚ローズ D1 を乳豚として交配した三元豚です。県が研究を重ねた専用飼料で育てられるため、肉に含まれる脂肪含有量が他の国産豚肉よりも高く、程よい霜降り具合の柔らかい肉質になります。さらに小林さんは衛生的な生育環境で一頭一頭を我が子のように愛情を持って育て、肉質をさらに高めることにつなげています。生まれながらにして食肉という運命を背負っている豚たちだからこそ、最後まで残さず食べてもらい、美味しいと言ってもらうことが育ててきた豚へのせめてもの恩返しだと話します。最近では市内の飲食店でも提供されるようになり、消費者の声が届くことが活力になっているそうです。一人でも多くの人に喜んでもらえるよう、今日も愛情を込めて生産に励みます。日立の輝き、茨城県銘柄。生まれた子豚は約1ヶ月間母豚の乳を飲みながら大切に育てられます。その後、発育に合わせた飼料を食べ、体重が60キログラムを超えた頃から専用飼料が与えられます。体重が120キログラム程度になると市場に出荷されます。写真7枚。1枚目、1ページ全面に、養豚場内に並ぶ小林養豚場の皆さん。2枚目、飼育中の豚を見つめる小林さん。3枚目、飼育中の豚。4枚目、発育に合わせた飼料。5枚目から7枚目、肉いろいろ。写真終わり。小林養豚場で育った日立の輝きが購入できる販売店、倉持精肉店、住所、八千代町沼森 327-12、電話 0296-480-0340、営業時間10時から19時、 定休日火曜日、ロース248円、肩ロース228円、バラ208円、100グラムあたり税別。入荷状況により品切れの場合があります。事前に電話でご確認ください。倉持精肉店の写真があります。誰もが食べやすい卵にする工夫を。鶏卵農家小久保ファーム上大野。毎日食べる卵だからこそこだわりを持って。祖父が始めた鶏卵農家の三代目である小久保健二さんは年間約250万個の鶏卵を出荷しています。そのこだわりの鶏卵は臭みが少なく、コクのある濃いオレンジ色の黄身が特徴で、県外からも多くの人たちが買いに来るほどの人気があります。生で食べると違いがわかると言われる鶏卵。シンプルな食べ方であるほど素材の持つ味や匂いを強く感じられるというのがその理由です。コクボファームでは生卵の臭みの原因となる鶏のストレスを軽減するため、鶏舎の衛生管理を徹底しています。その他にも黄身を濃厚な味にするため、配合飼料に独自の餌を加えて与えるなど、細かなところにまで工夫を凝らしています。最近では卵が苦手だった子供が食べられるようになったよと言って直接買いに来てくれる人も増えてきました。毎日の食卓に欠かせない卵であるからこそ、地域の人たちに愛される存在になりたいと話す健二さん。大変なこともあるけれど、お客さんの喜ぶ顔を見るために今日も早朝から心を込めて卵を収穫します。写真5枚。1枚目、鶏舎内で卵を持つ小久保さん。2枚目、集めた卵。3枚目、4枚目、鶏舎での作業風景。5枚目、並んで餌をついばむ鶏。写真終わり。鶏卵農家がこっそり教える究極の卵かけご飯。1、卵を黄身と白身に分ける。2、白身を泡立て器でメレンゲ状にする。3、白身と黄身をご飯に盛り付け醤油をかけて出来上がり。卵かけご飯の写真があります。直売所コクワファーム、住所上大野1442、電話983701、営業時間月曜日から金曜日10時から17時、土曜日日曜日祝日10時から16時、定休日なし。バラ売り1kg、赤玉約16個入り430円、贈答用箱赤玉30個入り1400円。案内看板の写真があります。家族で共に育む優しい味を。酪農家小木野牧場東山田。自分たちが作るもので食の楽しさを伝える。祖父の代から家族で酪農を営んできた小木野牧場の皆さん。三代目の清隆さんは小さい頃から乳牛と共に育ち、将来は酪農家になるという夢を持っていました。20歳の時に家業を継ぎ、農業大学校で学んだ酪農の知識を生かした飼育方法を実践し、家業を拡大させました。両親の協力もあり、30頭だった乳牛が今では80頭に増え、毎日1400リットルを搾乳しています。質の良い生乳を絞るために必要なのは、牛にとって快適な飼育環境づくりと食生活を整えることです。 特に飼料には気を配り、自貧で育てた飼料用のトウモロコシや古賀さんの米も加えています。このこだわりは、母が毎日手作りのご飯を食べさせてくれていたことにつながっていると気づき、今になって感謝することが多いと笑顔で話します。荻野牧場の生乳は、近隣の酪農家の生乳と一緒に加工され、スーパーなどに並びます。消費者の顔は直接見えないけれど、自分が作ったもので食べることの楽しさを知ってもらいたいと話す姿からは、家族で育んだ温かな優しさが感じられました。写真5枚。1枚目、荻野牧場の皆さん。2枚目から4枚目、牛の世話をする様子。5枚目、元気な乳牛。写真終わり。手作りの美味しさを伝えたい。農家のお母さんたちが集まり、体に優しい無添加、無着色の農産物加工品を作る団体、食友さんは、そのリーダーとして活動してきたお母さんの俊恵さんが手作りする加工品には、素材の豊かな香りと素朴な味わいが感じられます。販売場所、道の駅枕賀の里古賀。住所、大和田2623。電話、232661。営業時間、9時から20時。フードコートは10時30分から17時。土曜日、日曜日、祝日は10時から18時。定休日なし。地粉うどん2人分540円。手作り牧場味噌900g。650円。新型コロナウイルスの影響により、営業時間を変更する場合があります。地粉うどん、味噌の写真があります。命の大切さを考えてみよう。駒羽小学校5年生、食育に関する特別学習、食を見つめ直す。私たちの体を作る毎日の食事、当たり前のように食べている食事を見つめ直すと、食を支える様々な人への感謝が見えてきます。市では食への感謝を忘れないよう、子どもたちへ食育に関する事業に取り組んでいます。私たちが生きていく上で欠かすことができない毎日の食事。しかし、野菜を栽培する人や、食肉を育てる人、調理する人などに支えられていることは、あまり意識されていないのが実情です。食べ物であふれる世の中であるからこそ、自分たちが住む土地で育てられているものを知り、食に関わるすべての人に感謝することを忘れてはいけません。そのため、市では子どもたちが食に関する正しい知識や食習慣などを身につけられるよう、市内の小中学校で食育を進めています。2月1日には、駒羽小学校の5年生に、朝食の大切さや命をいただくということについての授業を実施。児童たちは朝ごはんをバランスよく食べることで得られる体への影響や、生産者などの多くの人たちのおかげで、今日も美味しいご飯が食べられているということなどを学びました。小さい頃に自分の食生活を見つめ直すことは、大人になってからの自己管理能力や考える力などにつながります。この機会に私たちの食を支える人の姿を思い浮かべ、感謝の気持ちを持って残さず食べることを心がけましょう。写真6枚。1枚目、子どもたちに食育の授業をする梅村先生。2枚目から6枚目、授業を受ける子どもたち。写真終わり。授業を受けてどう思った？ 朝食の大切さと、食べることは命をいただくことということが分かりました。毎日朝ごはんを食べる、菅原ゆりさん。いただきますは、動物の命や人の手前への感謝の言葉ということを学びました。残さず食べる、長塚大和さん。食事の前には、食べ物に関わる人に感謝して、いただきますを言いたいです。感謝して食べたい、中尾理音さん。それぞれの決意書きを持った上半身写真があります。食べることは一人ではできない。食を支える人への感謝を考える貴重な機会。松本和美さん、駒羽。食育に関してはとても興味があり、独学で勉強していました。食べ物の背景には、野菜や肉などの生産者や、調理する人がいるからこそ、健康的な食事ができているということを、子どもたちに教えてきました。学校でも、地元農家の人たちが、旬の野菜を届けてくれたり、授業で食べることの大切さを教えてもらえたりしていると聞いています。家で私が伝えていることを学校で経験し、友達と話したり考えたりすることは、理解を深めるいい機会につながっていると思います。食を支えるすべての人に感謝することを、これからも教えていってもらいたいですね。松本さんの顔写真があります。焼きいっぱいに30枚前後。大小の写真が並んでいます。右のページには、食べることに喜びを感じてもらいたいとあり、たくさん食べてね、と、野菜農家さん、養豚農家さん、鶏卵農家さん、酪農家さん、収穫された野菜、卵、肉、採れた食物を、給食センターに運ぶ人、給食センターで調理する人、私たちがみんなの献立を考えてますよと栄養士さん。左のページには、給食を作ってくれるすべての人に感謝を込めて、ごちそうさまでしたとあり、まずできた料理を運び、皿に取り分け、配ります。お腹すいた、早く給食を食べたいな。給食を前にした子どもたちの笑顔。牛乳を飲む子ども。ご飯を頬張る子ども。スープを口に運ぶ子ども。みんな幸せそうです。まるで、館内にいるような体験。古河歴史博物館。古河博で国宝 VR。新型コロナウイルスの感染拡大により、会期半ばで急遽中止となった特別展、国宝三条、高見仙石像と古河ゆかりの文化財が、VR、バーチャルリアリティを活用し、自宅でも古河歴史博物館の中を実際に歩くように見ることができます。国宝高見仙石像を見ることができなかった人も、もう一度見たい人も、無料で利用できますので、ぜひご覧ください。公開期間、9月30日木曜日まで。この VR、バーチャルリアリティは、独立行政法人、国立文化財機構文化財活用センター、独立行政法人、国立文化財機構東京国立博物館、一般社団法人、VR 革新機構の協力により、無償で作成していただきました。問い合わせ、古河歴史博物館、電話225211。ステップ1、二次元コードまたは、古河歴博 VR で検索、二次元コードがあります。次に市ホームページから入館するをクリック。 ステップ2、3D の立体図、ドールハウスから閲覧したい箇所をクリック。古賀歴史博物館の立体図があります。ステップ3、画面に表示される二重の白い丸をクリックすると、館内を移動できます。博物館入り口に二重の白い丸のある立体図があります。図はいずれも、マルシー著作権 VR 革新機構。ページ、両面に高見全席像を中心に、古賀歴史博物館などを組み合わせたポスターがあります。高見全席像、東京国立博物館所蔵、渡辺崋山筆、建本誕祭、一服、天保8年、1837、国宝、県広報コンクールで、広報古賀が入選。令和2年、茨城県広報コンクールにおいて、広報古賀が広報誌部門と広報写真部門組で入選しました。今後も読みやすく、親しみのある広報誌の作成に努め、市政情報を発信していきます。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課、電話923111。広報誌部門入選、2020広報古賀9月号。写真1枚、人が紡ぎ、つなぐ地域の糸のページ。広報写真部門入選、2020広報古賀1月号、8ページ、9ページ。写真は、提灯さおもみ祭りの様子、町への愛着度アンケートにご協力を。人口減少が進む中にあっても、自身の町を誇りに思い、郷土愛を持つ町のファンが増え、多くの市民が生き生きと活躍できるような町づくりを進めていくことが大切です。そのため、皆さんの古賀に対する興味、関心事や、古賀で何かをしたいという意欲がどのようなものかを測るために、町への愛着度アンケートを実施していますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課、電話923111。地域とつながり、自身の町に誇りを持って活動する皆さんを応援します。写真2枚、1枚目、小明らフォトクラブの皆さん、2枚目、子供に陶芸を教える人。写真終わり。アンケートの回答方法。期間3月21日日曜日まで。対象、市内在住在勤在学の人。回答方法。市ホームページ。二次元コードから回答。二次元コードがあります。全国大会出場表彰。JFA。第11回全日本 U15 女子フットサル選手権大会優勝後藤理子さん白岡 SCL 埼玉県顔写真があります。第99回全国高校サッカー選手権大会3位林蓮人さん矢板中央高等学校栃木県顔写真があります。愛愛号の土曜日運行が始まります。デマンド交通愛愛号は、自宅から病院や商店など、好きな場所まで低料金で送迎するタクシーです。一般的なタクシーとは違い、他の人と乗り合わせて利用します。4月1日からは、多くの市民からの要望に応え、土曜日運行を始めます。より便利になった、アイアイ号をぜひご利用ください。 令和3年度改正古河市公共交通ご利用案内は、3月中旬から市役所各庁舎や公民館等に設置します。問い合わせ総和庁舎交通防犯課、電話923111、二次元コードがあります。利用できる人、総和三和地区在住の人、利用には事前登録無料が必要です。運行区域、総和三和地区の全域、古河赤十字病院、茨城西南医療センター病院境町。運行日時、月曜日から金曜日8時から16時、8台で運行。土曜日8時から14時、3台で運行。日曜日、祝日、8月13日から16日、12月29日から1月3日は運休。利用料金。利用料金は、乗車の際にチケットでお支払いください。チケットは事前に市役所や販売店で購入。大人1回300円。茨城西南医療センター病院は1回500円。子供小学生1回100円。未就学児は無料。利用方法。1、予約センターに電話。電話番号910541。2、予約時間に指定された乗車場所へ迎えに行きます。3、乗り合いで乗車し、目的地まで順番に送迎します。地元企業とともにインバウンド観光を推進。海外富裕層向けの国内ツアーなどを手掛ける市内の旅行会社、株式会社むすびが、観光庁の新しいツーリズム事業の補助を受け、市と連携しながら、食文化の体験型イベント、ファーム&ダイニングを通して、インバウンド観光の可能性を広げていきます。新型コロナウイルスが収束した後の外国人誘客を目指して、地元企業と連携しながら、古河でしかできない体験を提供します。問い合わせ、古河庁舎観光物産課、電話225111、二次元コードがあります。ファーム&ダイニングでのツアー概要。秋葉農園、日本で3カ所しか栽培していない和ハッカを楽しむほか、農園で豊かなスローライフを体験する。青木酒造株式会社、市内唯一の酒蔵で JAL ファーストクラスで提供された日本酒を楽しむ。株式会社ハリオ、唯一の工場を市内に持つ耐熱ガラスメーカーのグラスや茶器で日本酒やハーブティーなどを楽しむ。お休みどころ坂町、江戸時代に作られた蔵でゆっくりと買い物や喫茶時間を楽しむ。体験ツアーに参加してみませんか。日時、3月20日土曜日、10時30分から16時、定員10人、費用2900円。申し込み期限3月12日金曜日。電話 QR コードから。問い合わせ株式会社むすび、担当増田、電話333026、二次元コードがあります。写真2枚。1枚目農園で採れた野菜、2枚目ハリオのティーポットで入れるお茶。写真終わり。女性議会を開催しました。二次元コードがあります。市政への女性参画を進めることを目的として、2月9日にインターネット中継を活用し、古河市女性議会を開催しました。当日は公募で選ばれた8人と団体推薦の6人の計14人が登壇し、防災や福祉、 新型コロナウイルス対策などについて普段感じていることを質疑し、市長や各部長が答えました。問い合わせ、総和庁舎人権男女共同参画室、電話923111。質疑内容一部。長塚議員、子どもと高齢者が交流できる場所、カフェが必要。子育て経験者としてのアドバイスができ、触れ合いによって安らぎを得られると考える。針谷市長、身近な地域の中で住民が互いに支え合い、助け合う共助による活動の支援や、地域力の強化、充実を図る活動に対して支援していくことは可能です。石丸議員、新型コロナウイルスの患者受け入れを行う医療機関などに支援や協力をする取り組みはあるのか。針谷市長、市民の皆さんが安心して受診できる体制を維持するため、医療機関への財政支援を行っています。それぞれに顔写真がついています。写真3枚、1枚目議長、2枚目議長、3枚目書記。写真終わり。の入賞作品が決定しました。男女共同参画やワークライフバランスについて日々感じていること、将来実現させたいことなどをテーマに募集した人の歌に、市内外から351作品の応募がありました。一次選考で選出された作品を対象に、10月から11月にかけてウェブ投票を行い、入賞作品を決定しました。問い合わせ、総和庁舎人権男女共同参画室、電話923111。二次元コードがあります。ワークライフバランスとは、働くすべての人が仕事と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった仕事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方、生き方のこと。一業種部門、投票総数122票、最優秀賞38票、角森玲子さん50代、やってみて、名もなき家事の大変さ、妻の苦労が初めてわかる。優秀賞、堀拓さん40代、夢追い人さん60代、岩中美希夫さん40代、上条直子さん30代、入賞、ジョンさん40代、のんちゃんさん70代、紫色切れさん30代、なっちゃんママさん20代。写真部門、投票総数122票、最優秀賞20票、みこさん30代、ある日のパパ。写真があります。一人の幼児を背負い、もう一人をあやすパパ。優秀賞、体重計算30代、 KTF33320代、44163、30代、ゆきさん、60代。入賞、カティさん、30代、5GO5 さん、60代、クロスゆきみさん、60代、MIYUP さん、9歳。東日本大震災から10年。平成23年3月11日。14時46分、東日本大震災が発生し、古河市では震度5強を観測。市内では液状化、塀の崩壊、屋根の破損など大きな被害を受けました。地震は突然起こる災害です。10年目の節目に、あの日を振り返り、地震に備えましょう。問い合わせ、三和庁舎防災危機管理課、 電話761511、
いつ起こるかわからない
地震発生時に怪我をしないために、寝室や避難経路は安全ですか、部屋のレイアウトは家具の転倒や照明器具、窓ガラスの破損、落下を避けられるように配置しましょう。窓ガラス、食器などの破片で足を怪我しないよう、厚手のスリッパ、靴などを枕元にあらかじめ置いておきましょう。夜間の避難も想定した準備を。出入り口や通路には避難するときの障害物になるものをなるべく置かないようにしましょう。停電になっても明かりを取れるように懐中電灯やスマートフォンなどを枕元に置いておきましょう。
もう一度見直そう。
地震への備えは万全ですか？正しい方法で家具や家電を固定している。転倒を防ぐ器具、例、L 型金具、下向き取り付け、ポール式器具、突っ張り棒、粘着シート、マット式、着脱式移動防止ベルト、食器棚などのガラスに飛散防止フィルムを貼っている。ブロック塀の補強や除去、生垣、フェンスへの変更をしている。非常食などの備蓄品を定期的にチェックしている。備蓄にはローリングストックが有効です。日常で消費する食品、飲料、日用品を多めに買い置きしておき、消費した分を買い足していく方法。消費しながら備えるため、消費期限が短い食品、飲料等でも安心です。
健康百科。
気づきにくい高齢者の病気。突発性正常圧水頭症。水頭症は脳の中に髄液と呼ばれる水が異常に溜まることで発病する病気です。その中でも突発性正常圧水頭症は主に高齢者に多く見られる原因不明の病気とされています。症状としては歩行障害、尿失禁、認知症のような症状の3つの兆候があり、少しずつ悪化していくため、自覚があっても年のせいと思い、放置されてしまうことがあります。また、自発性がなくなることもあるため、うつ病と間違われることもあります。こんな症状に注意。歩行障害。歩幅が狭く小刻みになり、足を左右に広げて歩く。第一歩が出にくくなる。ふらふらと不安定な歩行になる。尿失禁。尿意がわかりづらくなり、尿を漏らすことがある。認知症のような症状。気力や集中力がなくなり、ぼんやり過ごす。考えるスピードが遅くなる。物忘れが多くなる。アルツハイマー型認知症と比べて症状は軽い。体の異変に気づいたら早期相談を。突発性正常圧水頭症は外科手術での治療が一般的で、早期に発見し適切な時期に対応することが大切であると言われています。特に歩行障害や尿失禁は突発性正常圧水頭症を見極める上での重要なサインです。年のせいと安易に判断せずに、異変に気づいたらすぐに脳神経外科や神経内科などの専門医やかかりつけ医に相談しましょう。高齢者サポートセンター総和。
小葉平フォトクラブ。
私のおすすめ。食べ応え満点のおまんじゅう、和菓子稲葉。私のおすすめは、和菓子稲葉の久保まんじゅうです。皮はもちもち、中は程よい甘さの粒あんで、ほっと和む懐かしい味です。見た目の通り、ボリュームがあるので、 一つでもお腹が満たされますよ。自然食品も取り扱っており、水曜日の午前中には野菜も売っています。近くへ行った際は、ぜひご賞味ください。店舗概要、営業時間9時から、まんじゅうが売り切れ次第終了。定休日、月曜日。住所、東本町 3-5-14。電話番号、321543。写真4枚。1枚目、小垣らメンバーエリン。2枚目、お皿に乗った久保まんじゅう。3枚目、お店外観。4枚目、パック詰めされた久保まんじゅう。写真終わり。
きらり小賀人。
人と土地の思いを結ぶ。古賀への外国人誘客に取り組む。全国通訳案内士。増田めぐみさん、46歳、幸町。旅行業としての企画ができること。外国人への通訳ができることの2つの国家資格と実務経験を合わせ持つ日本でも珍しい存在の増田さん。ふるさとである古賀に点在する魅力的な資源を結び、海外の富裕層たちに発信し、古賀に呼び込もうとするその取り組みやこれからの目標などを伺いました。子供の頃から大好きだった英語を使って活躍できる仕事をしたいと考えていた増田さん。23歳の時に添乗員として接客業の基本を身につけ、28歳の時に留学した後、英国系旅行会社に転職。当時日本では馴染みのなかった外国人のインバウンド業務に携わることになりました。多くの海外富裕層のガイドを重ねていく中で、企画力や対応力を身につけていきました。転機となったのは、世界中から集まった51台のクラシックカーが日本を縦断する25日間のツアーを日本中の人の協力を得て成功させたことです。この時に地方の人の温かさや美しい景色を見て、これが世界に誇れる日本の資源だと考えるようになったそうです。その後、自身の資格と経験の強みを生かし、日本と世界を結びたいと考え、愛するふるさと古賀で起業。古賀の魅力を詰め込んだ企画が、五つ星ホテルのコンシェルジュに認められました。それが現在進めているファーム&ダイニングにつながっています。これからも古賀の魅力ある人や資源、文化などを結ぶことで、外国人旅行者に古賀を大好きになってもらい、市民が自身の町に誇りを持てるようなお手伝いをしていきたいと話します。プロフィール。古賀第二小学校、古賀第二中学校、淑徳与野高等学校、埼玉県。ロンドン大学教育研究所修士課程を修了後、英国系旅行者に就業、多様なツアー企画、運営、通訳に従事、2018年に独立し、市内で旅行会社、株式会社むすびを起業。写真3枚。1枚目、笑顔の増田さん。2枚目、ホテルコンシェルジュの皆さんと。3枚目、クラシックカーイベントでの様子。写真終わり。
古賀アイドル。
今月の古賀子。いい子が育つ古賀。浅川杏子ちゃん、令和2年2月生まれ、駒羽。家族みんなメロメロです。これからも健康に育ってね。父、慎吾、母、美希。いた子、雄星くん、令和元年8月生まれ、女沼。動くの大好き、食べるの大好き、元気に育ってね。 父康介、母愛。海老原奈緒ちゃん、令和元年7月生まれ、西牛ヶ谷。いつも幸せをありがとう。健康で元気に大きくなってね。父司、母花子。塚原岳くん、平成30年2月生まれ。凪くん、令和2年1月生まれ、尾崎。パパとママの宝物、二人仲良く元気に育ってね。父さとし、母かな。それぞれに笑顔のお子さんの写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibarakai-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。二次元コードがあります。
私の夢、
数学を通して人の役に立つ。王は朝香さん、子が中等教育学校3年生。私はこの学校に入学した頃、勉強をすることが苦手でした。特に数学は理解することができず、悩んだ時期がありました。その時支えてくれたのは、当時通っていた塾の先生でした。私が理解できていないところを優しく、そして詳しく教えてくださったおかげで、数学が一番好きになりました。先生のご指導のおかげで、自分の可能性を広げることができ、すごく感謝しています。私も先生のように、数学を通して、人の役に立てるような存在になりたいです。大和さんの上半身写真があります。歴史見聞録、大阪春の乱、高見仙石と大塩平八郎逃亡。天保8、1837年3月27日、朝7つ半、午前5時頃のこと、大阪在勤の古賀藩士たちが、音もなく、大阪油掛町、大阪市西区、宇都保本町の染物屋、三好屋五郎兵衛宅を包囲します。この時、三好屋には、大塩平八郎が潜んでいました。前月19日に発生した、大塩平八郎の乱の首謀者で、乱の鎮定後、約40日間も行方をくらましていたのです。大阪の困窮と武装蜂起。江戸の三大飢饉の一つである、天保の飢饉では、天下の台所と称された摂津の国、大阪市でさえも、物資の流入が滞り、天保7から8年頃は、毎日100人を超える死者を出す危機的な状況が続いていました。元大阪町奉行所の与力、大塩平八郎、1793から1837年は、市中に餓死者が増え続けることに心を痛めて、大阪町奉行の跡部義助宛てに貧窮する民に対する蔵米の放出や豪商による米の買い占めの禁止を求める検索を行います。しかし、その上申は聞き入れられませんでした。大塩平八郎は所持するすべての蔵書を売り払い、困窮民への救済活動を続けます。やがて大塩は米を買い占める豪商や汚職にまみれた役人たちへ、天誅を加えることを考えるようになりました。そして、 天保8年2月、彼の私塾である先進堂の門弟や近郷の農民に対して檄文を送り、決起を促します。大塩の企ては大阪東町奉行の跡部義助と前年西町奉行に着任した堀利方の幕殺と買い占められた米を貧民に分かすことでしたが、奉行暗殺も失敗に終わり、反乱も半日で制圧されました。県議所。ところで、乱後に大阪を離れていた大塩平八郎は、なぜ危険を犯して、再び大阪市中の油掛町に戻ったのでしょうか。彼は、蜂起前日の2月18日、大阪町奉行管内における汚職、大名や旗本の不正行為を調査し、江戸の幕閣に宛てた建議書を送付していました。いささかでも世の中が変わることを期待して、大阪に戻ってきた大塩の望みとは裏腹に、その建議書は、汚職発覚を恐れた町奉行所による指示で、幕閣に披露されずに大阪へ返送されています。ちなみに後日、公用荷物として返送された大塩平八郎の建議書は、箱根を過ぎた伊豆国塚原神殿付近、静岡県三島市に伏せられた状態で発見されました。荷物を受け負った製造なる人足は、ふと翌心差し起こして、その荷の中に金目のものがないかと開封、書類を破棄したのです。読み書きのできない製造には、大塩建議書の持つ意味を理解できるはずもなかったのでしょう。もはや公的な荷物もまともに届かぬほど、世の中は乱れていたのです。最後。潜伏先の三好屋を取り囲まれた大塩平八郎の最後は、生け捕りにはほど遠く、養子角之助を刺し殺し、自らの喉に脇差しを突き立てた後、脇差しを投げ捨て、土蔵に立てこもり火をかけるという壮絶なものでした。その様子は、捕縛を指揮した古賀藩家老、高見仙石の日記に表述されています。その焼けただれた亡骸ゆえに、大塩平八郎は、未だ生きているという風聞が流布しました。世直しを切望する民の中に、大塩は伝説として生き続けていたのかもしれません。古賀歴史博物館学芸員、長代俊彦。写真一枚。谷文治筆、大塩平八郎の像。写真終わり。図書館の本棚から。一般、海外旅行ガイド。いつかは行きたい、一生に一度だけの旅、ベスト500。野生動物の宝庫で、手漕ぎ船に乗る、葡萄園に泊まって美食に溺れる、神秘の青い湖を眺めてトレッキング。水上、美食、文化に親しむなど、9つのシチュエーション別に、他にはない旅500を美しい写真とともに紹介する。出版社秋書房。一般小説僕もだよ。平岡陽明著。神楽坂に盲導犬と住まう陽子は盲目の書評家。隔週の木曜日、出版社の担当。紀子との打ち合わせを兼ねたランチを楽しみにしていた。一方、神楽坂で古書店を営むバツイチの本間は、5歳の息子と週に一度会えるのが木曜日で。出版社、角川春樹事務所。児童読み物。一家ボック、J.K. ローリング著。豊かなコルヌコピア王国の北部にある、暗くて霧深い土地。伝説によると、 そこにはイッカボックという怪物が住んでいて、伝説の怪物をめぐる真実、希望、友情の物語、子供たちによる挿絵コンテスト入選作品もカラー掲載、出版社、生産者、絵本、小さなかわいいお弁当箱、宮野さと子作、姫ちゃんが野原に忘れていったお弁当箱、それを見つけたのは森の動物たちでした。みんなそれぞれにお弁当箱を使って楽しみます。戻ってきた姫ちゃんがお弁当箱を開けてみると、出版社、小学館、三和図書館、それぞれの表紙写真が載っています。